それでは今日は前のところとまた一部重なるところがありますけれども、短いところです。前に言いましたこのはっきり言っておくと、これははっきりではなくて真理を言うということを言葉からしてですね、 Truly I tell you、 I tell you the truth という意味になりますが、これがですね、この後も24節、25節と続けてこの短い箇所に3箇所も書いてある。原文はアーメン、アーメン、2回繰り返してるんですね。はっきり言ってくれはクリアリー、曖昧でなくもごもごしないではっきり言うという意味で、まるで意味が違ってくるわけですね。真理性とは関係ないです、はっきりということ。あんた何が欲しいのかはっきり言いなさいっていうようなことですね。子供が何か欲しそうにしてある。何が欲しいのかはっきり言いなさい。別に真理とは関係がないわけです。ところがこれはですね、真理ということです。それをアーメン、アーメンと2回繰り返すという特別な重要性で、まあ、言ってるということなんですね。ここで、こう、自分は、実は神様がすることを見なければ自分から何もできないと。普通はこんなことは全く言われないと思いますね。人間は自分の考えで何でもできると。それが一番だと言われているわけですよね。父なる神様がすることは何でも、子も自分もその通りにするんだ。全く主体性がない。とかですね、そういうふうに言われると思います。自分で考えて、他の人の意見も聞いて、そして自分でまとめてまた考えるんだと。それが一番良い。確かに多くの人は自分の考えではなくて他の人が言うままについている。ということは非常に多いわけです。憲法の内容、あるいは9条って今どんなものか知らずにですね、何たるか新しくしてない。もう70年もなった。70年も超えてるんだから、それは新しくせんといかんだ。そんなことをですね、何も知らずに言う。まあ、なんとなくそう言ったら、あ、憲法はあんな古いまであかんのだと。新しくせないかんとか言って、さーっと流されていくと。少しの期間に、いつの間にか以前まではですね、憲法9条はとても大だから変えたらいけないと。ずっと多かったんですね。この頃はもう変えた方がいいと。まあ、改正と言っていて、改めて正しくするなんていう言葉が、まあ、そもそも、まあ、誘惑するわけです。単に変えるだけですね。改悪。変えて、キリスト者の立場から言うと、憲法9条っていうのはですね、武力を持ってするということは相手を殺すということですね。今のウクライナとロシアの戦争でもたくさんの人が殺されているわけです。ロシアでも兵が足りなくなって、そして新規にですね、募集していると。で、特に貧しい人たち、周辺の、まあ、ロシア国内の南の方の貧しい人たちを集められてる。で、多くが死ぬと。ウクライナの人たちばっかり死んでることは言われますけれども、ロシアの人たちもたくさん死んでるわけです。で、そういうことなわけです。で、そういうようなことがですね、本当に正しいのか。防御と言って相手を殺していく。それは神様やキリスト、特にキリストが示された道なんだろうかと。いつキリスト様はですよ、自分に向かって向いて相手を殺せと。自分に向かってくる可能性があったらすぐにやっつけろと。そんなことをキリストが命じたのか。と考えたらすぐにわかることです。聖書の根本っていうのは相手が誰であってもですね、その人のために祈ろうという、その人が良いものになるように祈ろうということなんですね。悪いことする人とその悪い霊が、力が覗きされるように祈ろうと。いうことであるわけです。ですから、そういう精神から言うと、憲法9条はですね、あくまで武力を持って攻撃をしないということは、この聖書の精神に非常に合うわけです。だけど、現実の世の中はですね、ああいう戦争がよく起こるわけです。特にウクライナとか、ああいういろんな、ウクライナだけ、いろんな地域は、もともと国と国の境というもの、もともとなかったわけですね。アフリカにしてもですね、今の境は、まあ、例えばイギリスとかで、その支配した植民地の支配者が決めたわけです。それに仕方なく従って今の ケニアとかいろんな国の境ができてるわけです。日本でもですね、沖縄なんてもともと別の国だったんですね。沖縄の王国、琉球王国。沖縄は別の国だ。それを勝手にですよ、日本に取り込んで、そしてここから先日本だって言い出したわけです。アイヌの人においてはですね、まあ中部地方、滋賀県地方までおったという跡があるけど、ずーっと徹底で追い出していったわけですね、殺して。そして日本は、元日本の大和民族の領だ。そういうふうにそもそも国境っていうのは元もなかった。人間が権力を武力で作っていったわけです。まあそういうことを考える必要があるんですね。国を守ると言っても、例えば日本から行った、アメリカに行って、アメリカの国籍になった。で自分の国とは一体何なのか。日本でですね、例えば50年過ごした。アメリカ行って20年、30年過ごした。国籍はアメリカにある。あるいは国籍は日本にある。だどっちが国なのか。あるいは三カ国国籍を持っている人もいる。まあ、ポーランドなんか一時ではなくなった。ドイツやソ連に侵略されている。国がなくなったこともあるんですね。で国を守るといったらどっから先かっていうこともあるからですね、非常に揺れ動くわけです。で、まあ一応日本は非常に特別ですね。海に囲まれてるから、まあ琉球王国をあともぎ取って、そして北海道までだということにすると、あとはですね、ほとんど境界線の争いってのはほとんど少ない。他の国よりはるかに少ないわけ。小さいわけね。小さな島とかどうこうだって。そういう特別な域にあるから一番ですね、そういう意味では平和主義を貫くことができる国なわけです。今のウクライナでも東の方も8年もあるもっと前からですね、絶えず攻撃戦争があったわけ。ずっと続いてきたんですね。ここは自分の元々国なんだ。ソ連の国だった。で、特にロシア人がいっぱいおるじゃないか。まあ、そんな風なことで、戦争は絶えなかったんですね。それと一緒では決してないわけです。日本は特別な。だからこそ一層ですね、平和主義を言うことができるわけです。さらには、これより非常に重要だったのは、戦争で中国人だけでも少なくとも1500万人は殺したと。あの、上海の大都市を爆撃していて、月巨大にビルが倒していった。今のウクライナのどころじゃないわけです。そういうことを日本人は知らされてない。ね。だからそんなことがですね、起こるわけです。今の状態もどんどんまだまだしていったら、何が起こるか誰もわからないんですね。だけど、あの前の安倍首相のとても良くない点は、その軍備を持つ。自衛隊を軍隊にしようと。軍備を増強させようという旧戦法指導者だったわけです。だからその安倍さんのですね、意思を組んで、それにしようと。2倍にしようと。まあ、岸田さんはですね、そういう安倍さんとか麻生さんとかの後押しで首相になったところがあるから、安倍さんの言うことと考えは違っても無限にできない。だから、強くこれを大きく増やすと言ってるけど、まあ、多少曖昧にしておるところがあります。まあ、そういうことですね。安倍首相前の元首相が、キリスト教者にとっては特にですね、その精神にあった憲法を率先して改良を壊そうとしてきた人だと。ですね。それと、まあ、もう一つ、嘘をたくさん言ったと。真実で一番大事なのは、嘘を国民全体で1億2000万の前に言ったと。1億2000万膨大の嘘を言ったということになるわけですね。私が誰かにもし嘘をついたら、この一つだけの問題、罪になるけど、あれだけたくさんの人にですね、やってることやってないとか言ったら、それをこれだけの人に、個別に同じように聞いたら、1億2000万回分ぐらい言ったと、まあ言ったらですね、みんなもし聞いてたらですよ、そういうことになるということです。まあ、ですから、どこが悪いのかということは、はっきりしておかないといけない。しかももう一つ、嘘をたくさん言ったことの他に、最近非常に重要な問題が起こったわけです。だから今日のところ何の関係あるかというと、本当の真理は神様ですね。全宇宙を作った唯一の愛と憐れみの神様。その神様の言うことを聞いて導かれるというあり方だ。けれども、 前の首相、そのまた前の首相、安倍首相の前の首相の父親、外務大臣の安倍晋太郎、そのまた父親の岸信介。岸信介は戦前の将校大臣だった。戦争を推進していった張本人の一人だから、A 級戦犯だったんですね。A 級戦犯は公主刑、死刑になったという人も多かったけど、あの人はですね、こともある戦後の総理大臣までになった。巧みにですね、おいでいったということですね。で、その時から、あの岸信介の時から、統一教会と深い関わりがあった。家もすぐ近くだった。まあ、それですね、繰り返し記念公演だとか、公演に行ってるわけです。その人の安倍晋太郎、外務大臣だった。その人もまた、統一教会と深い関わりがあった。そして今の、そういう、親父も、その祖父も、一国の首相として、あるいは外務大臣という大きな地位にあってです、堂々と統一教会と深いつながりを持ってたわけです。その雰囲気で育ったんですね。で、今の安倍首相も当然ですね、もうずっと前から、問題に、やっと今回のこと問題になって、私なんかずっと前からです。その統一教会の問題、山田商人の問題、モルモン教が前も言いましたように、私の教えた生徒がハマったと。それから県外から依頼があって、和歌山の遠いところの山、山地の方とか、別のやはり大阪のところまで F1 の商人の、引っ張り戻すために、相当な時間もかけたことがありますが、それと、実際にキリスト教の本当の真理とどこがどう違うのかを、嗅ぎたりする、あるいは知らせるためには十分に知っておかないといけないんですね。そのためにもう40年以上前からその3つの宗教はいろいろ調べてきたわけです。で、このことに関してはですね、統一教会、これキリスト教の名前を語ってますね、これ。世界の統一、キリスト教、神霊教会。そんな名前なんです。世界を統一する。で、キリスト教の神の霊、神霊教会という長い名前だったんです。ところが、あの安倍さんの最も可愛がった人、で今の安倍首相の後継者の一人、重要な一人、前の文部大臣した下村という人がですね、文部大臣になって、その翌年に名前を前から変えたい変えたいってのを変えたわけです。今のような長い名前。世界の家庭の平和。まあ、そんな風なことをタイトルするのは、およそ宗教団体に見えない。そういう、その名前なんで書いたのか。ずーっと統一教会、世界キリスト教統一神霊教会、それはキリスト教なるものの看板を取って引っ張り込んで、そして世界をいろんな宗教だけでなくて様々な分野、様々なと驚くほどたくさんの領域にですね、進出してるわけですね。いろんな会社、工場、マスコミ、新聞とか。で、そういう、例えばワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、非常に有名な、世界的に有名な新聞社があるけども、ワシントンタイムズ、そんなものを作り出して、今もやってるわけです。なんか有名出版社がないと思う。まあ、そういうことで、多くの人は紛らわしい平和団体だというふうに思ったりして、こともあるように立教大学、立教大学の総長までが、その平和講演会の講師に行ってですね、そして話をしたわけ。とても良い団体のように。そんな大きな大学の総長までがごまかされるぐらいに巧みなんです。中に入り込むにつれて、だんだんだんだんと本当のところを表していくという。で、そういうことで、それらはですね、ここにあるように、本当の神様から聞いたことでなくて、そういう霊をひっくり返す、壊そうとする、いわば悪の霊、サタンの霊に動かされた。 ある真実や愛ということを全く違った嘘、偽り、平気でも。それは、今から40年前、霊感商法、っていうことで、これは公的にもですね、これは警察なんかも取り調べたり、いろいろして、で、要警戒団体だということになってたわけです。で、たくさんの訴訟問題が起こってですね、判子一つが40万円とか、代理席、韓国で出てきた代理席、坪が300万円とかですね、そんなちょっと驚くような金を絞り取っていった。そして、ある統一教会の、日本に来た韓国の人の日誌のそういう宣教師みたいな人が日本人の集めて、今あなた方が持っている全てのものは文鮮明のものだと、文鮮明は神の子、キリストだっていうわけですよね。キリスト、本当のキリストは文鮮明だ。だから今持っているお金、貯金、財産、不動産、土地、全部書きなさい。全部書けと。先祖の持っているものみんな書け。それ出して、はい、わかりましたか？はい、小さいぞ。もっとこういう大きな人だ。はい、とか言う。いっぱいの。そんな風なことで絞り取っていった。嘘みたいな話だけど。だから今回の事件でもですね、安倍元首相を襲撃した人の母親は、なんと1億円も、土地から建物かいろんなもの全部出してしまった。土地も不動産も売ってしまった。1億円も献金してまだやめてない。そして、銃撃した人は頭のとても良かった人みたいですね。それあんな水道管、鉄管みたいなものをつけてですよ。そして複雑な仕組みのものを火薬も混ぜて、6発までもバーッと乱読的に発射できるように作った相当頭用のようにできないです。そのような、ことまでしてしようと思った。あの人もっと若い 時に自殺までしようとした。自殺未遂。
なんでこの声小さい？
はい。まあそういうことで、こんな、なんですね。なんか16年も前に、大きな大会に、もしもし聞こえますか？マイクのテストです。
はい、聞こえます。今、調整いたしました。
はい。そういうことで、そのような人を今度なんと国葬にするって言うんです。国の葬儀。国の葬儀って言ったら、おのお金も莫大な金をかく。全部税金からですよ。みんなに以前の吉田首相の時もみんなに学校を囲みでみんな礼拝すると。お金と。そんなことを強制する。それ政府と自民党でやってたんですね。今の首相が死んだと。それ十分なわけです。みんな国の葬儀やったらみんなにですね、あれは素晴らしい人だと。素晴らしい人だなんて、みんなにそう思わせるということ。ところが実態を言ったら嘘をたくさん言ってですね、そのような警察捜査にもってたくさんの訴訟も出て、そして犯罪団体だということも分かってるような人と、ずっと親しい関係にあった人を、なんと国葬にしてみんなに敬わせると。そんなことをですね、堂々とやってる。だから共産にしても、立憲民主にしてもですね、社民党にしても、令和新選組。そうしたらみんなはっきり反対。で、岩手県の知事はそれに対してですね、そういう安倍さんのことを死んだからと言って褒めて褒めてしたらよくないと。言ってはっきり言っても一人ぐらいです。そんなことをうかうか言ったらお金を減らされると。ということが、まあ今までの沖縄とかいろんなところで確実に起こるということですね。ですか？だからこの問題。私たちが本当に聞くべきことは神様からであるのに、それと反対の闇の勢力から聞いて、それを国のトップまでがですね、その団体の大きなつながりも。今の統一教会のトップは前の文鮮明の妻なんです。妻が トップになってるんですね。その妻がやった、主催した会に、今度、去年の9月に、その主催する別の関連団体が、そこにビデオメッセージを与えた。そしてこのような会話にはとても敬意を表します。敬意を表すと言ったわけです。このような犯罪団体、たくさん多いこと。まあちょっとした壺300万。それから、特別な本、3000万円で売ってるんです。一冊ですよ。今度のことがなかったらそんな昔の話だろうと思ってしまうかわかんない。実は今でもずっとついてる。トップの人が記者会見したとき、今はそんなこと、きちんと内部できちんとやってるかなりません。そうではない。今も続いてるわけですよね。そういうような人が日本の国のトップでずーっと続いてきた、首相として。そして今回、例えば、埼玉比例区で、井上という議員が当選、選挙で当選した。そこにはたくさんの統一教会の会合って、わーっと。その井上先生は私の会員になりましたと。参助会員というようなことみたいですけども、たくさんの国会議員たちがですね、大方自民党、その、との統一教会の会員、あるいは審判、殺人援助を受けている。まあ言うと、これはですね、そういう統一教会、今はそういう前のようにですね、世界キリスト教統一神霊教会というとですね、キリスト教の一派にもある。だから自民党の連中もなんとなくそういうのを受け取りたくなかった。なぜそれなのに、岸田とか安倍晋太郎、安倍晋三とか自民党のたくさんの議員は、別個に神道政治連盟、国会議員今度はほとんど入ってるんですよ。神社神道。その国会議員団懇談会、国会議員懇談会、ほんと多くて入ってるんです。そんだけ神社神道、キリストが反対のに、世界キリスト教の、統一キリスト教神霊教会なんていう統一教会になぜそのように多くの人が関わってきたか。これは共産党をやっつけるんだ。という振り込み。前はソ連とか北朝鮮、中国。共産党は怖かったんですね。だから共産党を共にやっつけるんだと。この前に触れた勝共連合ってやつですね。こういう全く政治団体を作ったわけです。もちろんみんな文鮮明の配下にあるわけです。で、この政治的な部門で自民党がバッとくっついていったわけですね。それは文鮮明、統一教会には思ったツボ。政治のをつけといたら入ってくると。で、だんだんと政治やら商売やらマスコミやらいろんなところで観光と。実に様々なところにですね、その手を伸ばしていったわけです。そして目的は何なのか。そのような多くの、そしてアメリカの大領主らもですね、そういう、統一教会の会、祝電を送ったんです。祝辞を。それは何かというと、やっぱり共産党対策です。日本の場合、特に共産党対策、選挙。そういうふうに、これは仏教系の立正厚生会や創価会もそうですね。創価会員がたくさんわーっと入れるわけです。それと同じように、統一教会の人を味方につけておくと、選挙の時にとっても有利。つい最近の参議院でも今言った井上議員なんかそうです。ですから、そういうふうに選挙のため、安倍とか前の岸前の首相なんかはもう共産党対策に彼らは利用しようと思ったけど、相手もまた、政治家こういったものを利用しようと思った。両方が、益があるぞと。まあそういうことで、でもこの、今言った世界統一キリスト教神霊神の霊、神霊教会なんていう名前や、本部もだんだんと邪魔になってきたんですね。何かと、そうしたら限定される。彼らはマスコミから商売から官僚がいろんな方に手を出しているのに、キリスト教という狭いぞと。ことになったかなわんということで、名前を、 まあ、ああいうふうにですね、全然、関係のないような名前にしたわけです。まあ、宗教団体、世界、平和、統一、家庭、連合。こんなややこしい名前に今してるんですね。ちょっと一つ一言で覚えられないな。世界統一、世界平和、いかにも宣伝のために使えた。世界平和統一。世界平和統一家庭連合。今の名前はこんなになった。統一教会、世界キリスト教統一神霊教会っていうのがですよ。前は、本来は、この英訳からしては、教会なんですけども、ずっと前は、これは教会じゃない、キリスト教の教会なんだと。これにしろなんていうことになったんで、本来はこの英名からすると教会の方なんですね。世界キリスト教統一神霊教会っていうのが、こんな名前に書いてある。それが、2015年、安倍の側近だった、はい。下村文部大臣になった時なんです。だからネット上でも下村が許可したんだと、と言われておる。そしたらまた驚くのに、いや、そんなしてないとか言い出すけど、前の文部事務次官だった前川さんがですね、自分は断ったと書いてくれると。実態変わらぬ返しではないと。この意図を見破ったからですよね。まあ、とにかくこんなことでですよ。何でしたか。キリスト教ともどうも違うと。問題一番はこれ平和だぞ。しかも家庭を大事にするんやと。この家の祖父との名前にしたんです。宣伝のために。ところが実はですね、家庭をめちゃくちゃに壊してきたのはたくさんあるわけです。今回のあの銃で撃った人のように。1億円も取られて、しかもな、100万円、今すごい150万出してた。さっき言ったビデオ、あれ、会で内部の会。皆さん、今すぐに150万円出しなさい。それだけないと。今持ってる貯金から、土地から、建物から、マンション持ってるマンション、みんな書きなさい。そうしなかったら、いかんねやと。先祖がとても困るんや。先祖滅びる。先祖を殺すことも。そんなことまで言ってんの。ですか？だから、こんな風にして、全く G と違う名前にして、これをおびき寄せようとしているわけです。そんな団体を国葬にすると、そんな結んで祝辞をあげたりする。ですか？祝辞をあげる。それを国でみんな敬おうと。こういう団体を、安倍元首相が去年の9月に、ですね、この団体の関連団体、そのトップがまた文鮮明の妻ですから、統一教会と同じものを支配しているわけです。そこに敬意を表すると言ってるんです。で、家庭の平和大事する。私も同じ考えです、みたいなこと言ってる。よく思います。で、そういう人をなんで敬意を表することができるのかってことですよ。これは、こんなに時間をとって言うのは、まあ、今、日本の教会でもほとんどないんじゃないかと思いますが、私はですね、今言ったように、実際に統一教会のかつての教え子がなったから、何度も家に行って、その親と共に、一つ一つ彼は大きなみたいに、ポイント、その、見開き図を何ページにいっぱい書いてあるんです。当時、原理講のポイント。一つ一つ、これはこうで、聖書ではない、聖書間違ってます。それを何個も何回も言ったことあります。それから前に見て、和歌山県まで行って、山の方まで行って、そして元女性の小学校の先生だった人が、家のお金みんな、文鮮明に献金してしまったと。夫が非常に怒って、これ息子の進学のためにもう一回貯金しとった。それは勝手にですね、全部文鮮明に出してしまってる。盗みだと。ということで、まあそれを少しでも調停してほしいということで、何時間も言ったわけですね。 その後どうなったかはわかりませんが、なかなか治らない。もうこの、かつての教え子の場合はもう恐れてはやまったということであったし、それからもう一つはこの前言いました、ね、合同結婚ですね。韓国を犯した。女性の方は理科女子大学という、韓国の一番の名門女子大学。もう一人は国内の大学の工学部だった。その二人が合同結婚しておって、それを何とか引き離してほしい。ということで、パクさんから、まあ、プルン学園の理事長をされている。依頼もあって、パクさんの家で来たわけですね。で、その人たちは、統一教会から抜けることができたわけですけども、そういうこともあるから、まあ、例えばですよ、もう何十年も前から、こういういろんな本があるわけです。これは、統一教会の救出という、命の言葉社会ですね。から、統一教会とは何かと。教育史資料、教育史出版局。それから、統一教会原理運動と。これは日本キリスト教団出版局ですね、これ。統一教会原理運動と。それからこんな検証、統一教会。この分厚い本もあります。それから日本の教義、勝共連合。それから、統一教会と文鮮明。これは、新教出版社。これもキリスト教の代表的な出版社の一つですね。それから、これは原理講論ですね。これの旧版もっと分厚いで、片表紙の大きいものを持っていますが、そこになんと、私は大体、そう、というんで、から、それは合同結婚した人を引き離すために、これと聖書をどう違うかを対しながらやるから、非常に触ってもだけでいけないわけです。で、初歩的なことをさえ知らなくてびっくりしたことありますが、それは、新約聖書はギリシャ語で書いてある。旧約聖書はラテン語で書いてあると書いてある。それはびっくりしたですね。旧約聖書がヘブロで書いてあるぐらいはですね、ちょっと聖書やったら誰でもラテン語で書いてある。よくま、そしたら、あと、10年後か何年後に出たん見たら、それはさすがにヘブレを来てあった。ま、この、そういうふうに、そんなことさえ間違うということですね。で、ついでに、終わりの方で書いてありますね。イエスは、アブラハムの子孫のユダヤ人に再臨するんじゃなくて、ニュースの国に再臨するんだと。しかもそれは、東方の国の三つの国の一つだ。東方の国とは、韓国と日本と中国の三つの国。ところがその日本は、代々、アマテラス狼を拝んでる。これはダメだ。そして、韓国のキリスト教を迫害した。だから外れる。また、中国は共産国になった。これもダメだ。そしたら、韓国こそは再臨のキリストが来る。しかもそれは、何かっていうと、それが文鮮明だというわけです。文鮮明。そうだ。まあ、そんなことは最後の方で。で、あと最後に、一番最後のページにこういうこと書いてありますね。イエスが韓国に再臨されることが事実となるならば、その方は間違いなく韓国語を使われるだろうから、韓国語はすなわち信仰の母国語になるだろう。したがって、あらゆる民族はこの母国語、たる韓国語を使用せざるを得なくなるんだ。そして全ての人類は一つの韓国語を用いる一つの民族となって、一つの世界を作り上げるようになるであると。そういうふうに統一されるというんですよね。ですが、こんなような、まあ、奇想天外のようなことを平気で言ってる団体と、前の前の岸さんのとこから深いつながりを持ってきたわけですよね。今の自民党も。こんなことで、で、今日本の国を、まあ、支配している自民党ですよ。その多くがこんな、トップがこんなんだったらどうなるか。こういう間違ったですね、サタン的な悪の霊的なものに引っ張り込まれるということになりかねないんですね。まあ、今度、まあ、ああいうことで、マスコミも NHK でも他の国も、最初は統一教会言わなかったんですね。一つの、ネット、 の、そういったものが、はっきりそれを統一教会で言ったわけです。だから、証拠いっぱい上がっとったわけです。もう、はっきりしとった。けど、うっかり万一間違ったら大変なことになる。自民党がですよ、統一教会と、深くも、安倍さんが統一教会と深い関係あって、そしてそこで狙われたんだ言ったら、安倍がほんの妙な団体に結びついとったのかになったら、困ると。それは伏せさせたみたい。で、今はある時から、もう、みんな知り合ったパートを出してるわけですね。ですから、こういうことで、このようないかがわしい団体、それからもう一ついかがわしいというのは、この人はもともとですね、韓国で男女間の関係非常に不潔であって、そのために逮捕もされているわけ。で、それがなんで合同結婚するかというと、文鮮明の清い血、ね、血を分けて飲んで、それで結婚すると清くなるんだ。そんなことで合同結婚させるというか。まあ、とにかくそういう、まあ、気持ち悪いようなところがあるわけですから、そういう団体と密接なつながりは、こういうこともですね、みんなが知らなかったら、エホバの証人でも、知らなかったら入り込むという。今回こういうことだったのは、ある意味でですね、そういう特別な事件を通して、神様が警告していると。ね。キリスト者にとっては、そういうこと。キリストの名前を叩いた集会です。おときたわけ。それがだんだんと広がってですね、もっと時代の状況でキリスト教よりも別の名前をふさわしい。で、この統一教会が献金という、半分ぐらいは日本から来てる。韓国はほんと少ない。日本はたくさんの金を絞れてるところだと、いうことになってきたんですよね。金を絞り取るだけではなくて、そのような政府のトップ、そのような人は政府のトップやら、あるいはその中枢の政党、自民党の多くの人たちが関わりを持っている。そしたらそこを引っ張り込んだ。ということですね。はい。これはそもそもなんでこんなことを言ったかというと、まあ、今回のこういった事件で、こういうことのそれは、まあ、これだ、たくさんの本もですね、何十年前からつも調べてきて、実際にその場にも行ったいろいろしてきたので、これ言わなければいけないと。エホバの証人でもその正体を知らないから、ああ、いや、そんな伝道熱心な人は紳士的だな、とか言って引っ張り込むのが多いんですよね。正体を知ることはとても大事。でも、イエス様はこういうこと。父のこと、父が言われる通りにすると。しかも、神様の愛、ですね、こうであるように。実節。父なる神様は子、キリスト、愛してご自分のなさることをすべて子に示されるんだと。愛ゆえにキリストに全部示されると。これは今も同じなんですね。私たちもキリストの愛を本当にそうだと。罪を許してくださると、数々の。人間なら許してくれないだろう。けれども許してくださったと、本当に神様の愛を感じる。そして神様に祈り、感謝をすると、神様を一層私たちを愛してくださると。そういう愛、神様の愛を受けるほどに、私たちをまた深く見ることができる。そういうサタン的なものを敏感に見抜いて、これは違うと。いうことができるというように、なるというわけですね。そのように、その点は、我々が学校教育で学ぶいろいろな知識は、愛を書いてるわけです、決定的に。算数や物理、理科、その他図工でも音楽でも体育でも、国語でも社会でも、どこで愛やいうことに触れるかと。何もないわけです。自慢するような知識はいっぱい増えますよね。もう一つ一つ聞いて前から言ってここの目の前にパソコンを何で作ってるの、材料は何か、資源をどこから取ってきたのか、その資源一番たくさん生産してるのどこなのか、輸入してくる国はどんな船を使ってるの、この船は誰が作ってるの。限りないわけです、知識っていうことは。つまらんことでも。一つ一つそうですね。石ころ一つ取っても。この石はいつ作られたの、どうしてこんな丸くなってるの、この色は何がついてる、いつできたのか。キリがないです。 身の回りの全てに関して知識っていくらでもあるわけですが、みんな愛とは関係ないわけ、直接。だから、そのこといくら知っても知っても、神様の愛がないから本当の愛もわからないまま。ノーベル賞をもらったところで、大学の教授になったところでですね、愛が増えたりはしない。ペトロ・ヨハネ・ヤコブ、特にヨハネには霊感がある人は、もちろん漁師だったから、学問も読んだことがないはずです。聖霊が与えられたのは、どんなたくさん本を読んだ人以上に本当に愛を与えられた。ということで、別のところでは、聖霊が全てのことを教えるためです。聖霊は神様であり、キリスト。神は愛である。言いますね。一言で言えば。神は愛。だ、聖霊も愛である。そうですね。だから、神様の愛が教えてあげようということで教えてくださるというわけです。このような、これから先のあの戦争でみんなが武器を取らなきゃダメだ。武器を増強しなきゃダメだという中にあって、そして一方、霊的には、このような統一教会のようなものがはびころうとしている。その中において、そこから引っ張り込まれないで。私たち行くのは、このように、常に父なる神様と、キリストによって教えられる道。そのためには静まらないといけない。今の多くのテレビ番組って、私はちょっと見たら、到底見たくないっていうのがガヤガヤガヤうるさいし、もう、ゲラゲラ笑ったり。ほとんど、まあ、でも中にはですよ、私は前も言ったように、記録、どう、録画しておこう。録画しておいてから見る。そしたらこれはつまらんと思ったらそれ飛ばすこともできる。で、これ大事だと思ったら繰り返し見て覚えることもできるわけです。で、そういう意味で録画っていうのはとても便利ですね。たくさんの番組、大方見ない方が良いような番組圧倒的に多いわけです。はるか50年前にテレビが初めて出てきた時に評論家の大谷総一、大谷総一。香川豊彦と非常に関わり深かった人でありますが、大江総一が、テレビが始まったら一億総白地。白地なんて今は言わないですけども、まあ馬鹿になると。テレビは一億総白地化させるんだと言ったけれども、見れば見るほど静かにこのように人間を超えたものに耳を傾けるっていう性質がなくなっていく。あのアニメもそうですね。激しい色の変化と動き。しかも爆破したり殺したりと。まあちょっと見たらゾッとするようなのを1時間も2時間もよう見る。静かにこのようにイエス様がそうであったように私たち、父がなさることを見ると。父が言われることを聞こうとするような静けさっていうのは出てこないわけですよね。そういう意味で私たちも、このことは別に機会が必要ではわけないんですね。本をたくさん読む必要もない。ただ神様が与えた信仰の心、仰ぎ見る心を持って静まるということで、少しでもこのようにご自分のなさることをすべてここに示される、私たちにも部分的にも示してくださる。そして今日の最後、そうしたことさらに大きいのが今復活の命を与える、それも一種の知ることですよね。もう初めからないと思っている人ほとんどです。死んだら終わりだと。復活の命ってあるということ、その命を体験して知る。まあ、そういう世界があるということですね。今日の最後でも言っておるということです。はい、以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に留めるためにしばらく黙想をしてください。